の217ページになります。使徒言行録2章41節から47節。ペトロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。すべての人に恐れが生じた。使徒たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。信者たちは皆一つになって、すべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおの必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。宣教、命の水の流れるところと題しまして、末森牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い偉大なる皆を心から褒めたたえ、今朝もこのようにして愛する兄弟姉妹と共にあなたの神殿に招かれたことを心から感謝いたします。あなたの慈しみ、あなたの熱いご愛がこの教会に注がれ、教会が立て上げられ、聖霊の宮として一歩一歩主よあなたの使命に向かって歩んでいるこの幸いを心から感謝いたします。主よ、今朝天入会式をもって二人の兄弟姉妹、あなたの宮なる、あなたの体なるこの教会へとお招きすることが許されたことを心から感謝いたします。主よ、どうぞどうぞ今日の御言葉を通して私たち一人一人に命の水を注いでくださり、私たちに誠の回復を与えてください。主よ、あなたとの関係の回復をもって私たちの全領域を回復してくださいますように切にお祈りいたします。今日ここに集っている者の中には様々な困難の中、また病の中、主よ苦しんでいる兄弟姉妹が多くおります。主よ、どうぞ今朝のこの礼拝をもって御言葉と御霊をもって、主よどうぞ一人を一人を癒し、一人一人に解放を与えてくださり、一人一人に誠のイエスキリストにある希望を与えてくださいますようにお願いいたします。今日このところに集うことができない兄弟姉妹においても等しくあなたの恵みが注がれることを心から期待いたします。今日のこの時すべてを御手に委ねます。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。今日もこのようにしてですね、まさに今日の詩編の御言葉にありますけれども、見よ兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜びですね。教会において兄弟姉妹ですね、本当に血肉、これを超えた存在であるということ、教会の霊的家族のこの群れである私たち一人一人が今日ここに集わせていただいたこと、本当に心から感謝いたします。またその恵みの中で、教会に注がれているその豊かな聖霊の働きの中で、今日玉田祐希兄弟、そして玉田真紀子姉妹がこの転入会式を迎えることができたことを本当に感謝いたします。これから共に成長し、教会の立て上げ、そして世界宣教のために一緒にですね、この本当に使命を担っていくことが許されていることを本当にただただ感謝し、祈りを持ってですね、共に歩んでいきたいと願います。イエス様は、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶと、そのようにご自身が誠のブドウの木であって、そしてそれにつながる枝として、私たち一人一人のことをですね、このように書き記しております。イエス様はこのところでですね、つながるとは何を意味しているでしょうか。まず一つ目においては、言うまでもなく、私たちがイエスキリストを救い主として信じるということ、そしてイエス様のこの本当にですね、救いに預かっていく、 これがまずつながるという一つ目のことです。そして二つ目のこととして、イエス様がここでお語りになっている意味は、それは私たちがイエス・キリストの体なるこの教会につながるということですね。私たちはイエス様を信じてます。それぞれにおいてもう信仰もですね、しっかりいただきました。よくですね、多くあるのは、このバプテスマ式までたくさん長い時間学びをして、そしてもうバプテスマを受けて、あ、卒業ですですね、そういうふうに思う方がたくさん多い。そうすると、もうバプテスマを受けて、そこからパッと散っていってしまう。もう救われた、天国は約束されたからですね、もうそれぞれ自分自身の生涯を生きていく。でも聖書の意味しているところは決してそうではありません。イエス様はしっかり生涯イエス様の体なる教会につながるように、それが聖書で書かれていることです。決して信仰生活は個人プレーではありません。後にですね、コリント書を開いていきますけれども、教会がどうしてガタついていくか、それは一人一人が個人プレーになっていくからです。コリント書は後で開きますが、コリントの教会の大きなですね、もう過ちはそれでした。一人一人は素晴らしかった。霊的においても祝福を受けていた。賜物も素晴らしかった。しかし、それぞれの賜物をそれぞれが自分のものとして、自分には信仰がある。でもあの人たちにはない。とかですね、自分はよく祈れてる。でもあの人たちは祈れてない。そういただいた賜物を主のためではなくして、結局教会の中にも自分が中心になっている。自分がしたいこと、自分がこの賜物をいただいたんだ、これだけのことをしたい。これは全く教会を立て上げていかない。イエス様が語られていることは決してそうじゃない。つながるということですね。今日は命の水の流れるところという題してですね、御言葉を取り継がせていただきますけれども、教会はどういうところなのか、何に私たちはつながり、どんな命を受けて私たちは生きていくのか、今日、公読書でエゼキエルの47章をご一緒に開きました。お開きになる方、もう一度開いていただきたいと思いますが、エゼキエル書47章、旧約聖書1374ページ。このところで、このエゼキエルというこの一人の神のしもべを通して、主はもうバビロン捕囚の中にあって崩壊しているエルサレム、そしてもうイスラエルの民、神の選民がちりぢりバラバラになっているその現実のただ中、イスラエルの民においてはもうこれで終わりだですね。私たちはもうこれ以上の回復は望めない。そういうふうに思っているとき、エゼキエルを通して、誠にあなたたちは生き返るということを37章のですね、あの枯れ骨の出来事を通して語られ、そして今日47章においては、神殿に命の水が湧き上がってくる。その幻をですね、エゼキエルに見せたんです、神様は。全く神殿は崩壊している現実です。目に見えるところにおいては、そこから何かよ、どこから良きものが流れてくるのか、そういう人間の目においては全く絶望的な状態。しかし、それを通して主は、そこでしっかりエゼキエルに、それこそ目を開けてしっかり見なさい。この幻にしっかり立つように、それは47章の一節のところに、水が神殿の敷居の下から湧き上がっていた。そしてその水はまずくるぶしにあって、そして徐々にまた一線あんま測ってみると今度は腰に達してですね、そのようにして水がだんだんとこの傘が増し加わっていく。そして最後にはやがて泳がなければですね、渡ることのできないほどの川になる。これが神殿の回復をエゼキエルを通して予言したですね、教えてくださったお言葉です。そしてその川の流れるところにおいては、命の水の流れるところにおいてはどのようなことが起こるのかですね、この6節からのところ、7節からのところに、川岸にはこちら側にもあちら側にも非常に多くの木が生えていた。川が流れていくところではどこでも群がるすべての生き物は生き返り、魚も非常に多くなる。なぜか、この水が流れるところでは水がきれいになるからである。この川が流れるところではすべてのものが生き返る。アーメン。私たちは、教会はリバイバルと世界宣教、この2つをですね、私たちの使命としてしっかり主からいただいております。 今日世界宣教としてですね、野口彩姉妹が今日帰国されました。ちょっと体調崩しておりますけれどもですね、しかし皆さんの祈りの中で3ヶ月ぐらいだったでしょうかですね、もっとですか、2ヶ月ですね、2ヶ月のですね、そのもう宣教の彼女のしての新しい歩みの中においてですね、新しい一歩を踏み出していった。そしてその中において私たちがリバイバルという時、何を意味しているかというならば、このまさに命の水が流れるところとなるところということです。流れるところとなるところというところです。ですね、この教会というところがどんな場所であるのか、それは命の水が流れているところ。そしてその水に預かるならば、すべての人たちは生き返っていく、すべての人たちに回復が与えられていく。これが教会です。教会はなんか問題がいっぱいあってですね、この世以上になんか問題がですね、いろいろあるように見える。でもそれは本来の教会の姿じゃない。もちろん問題はあります。最後まで問題はあります。でもしかしその中にあって、私たちは常に命の水にここで預かっていく。神殿の敷居から命の水が湧き上がっている。これが教会です。そしてこの命を受けて私たちが生きるのが信仰生活です。それゆえに私たちは日曜日ここに集まる、祈祷会に集まる方がいる。その方々一人一人、私たちは今日ここにおいて回復をいただかなければならない、命をいただかなければならない。ただ便宜上教会がここにあるのではありません。ここにおいて皆さん一人一人が、私も含めて皆さん一人一人が命を受けに来たんです。イエス・キリストから流れている誠の回復をもたらす命、私たちに悔い改めを与える命、尊いイエス様の御血に預かる、その尊い誠の命に私たちを預かるために今日ここに集められました。イエス・キリストにつながるということはそういうことです。教会につながり、命を私たちが日々このところにおいて組み上げていく。リバイバルといったときにですね、この三重の神殿建築という言葉があります。それは何を意味するか、まず一つ目においては、この建物なる教会が建て上げられるということ、大事なことです。いくら私たちは別に教会は建物じゃないといっても、建物もですね、必要に私たちがこうやって集まるために、そして聖なる宮として教会がしっかり建て上げられていくということ、これ一つ目、教会は建物として目に見える形で教会が与えられること。そして二つ目の神殿建築とは、この教会がしっかり霊的な家となっていること、魂が多く救われていくことですね。今日使徒言行6章で1日に3000人もの魂が救われていった、そういう魂の救いが起こること。しかしそれだけではなくして、イエス様は私の家は祈りの家と呼ばれなければならない。ただ人が集まってですね、人がいればいいということではないんですよ。教会は人が集まっても、それこそ自分勝手に好きなことをやっていれば、教会は全く霊的な家となっていかない、命が湧いてこない。それゆえに教会は霊的な家として、いつもここのところで湧き上がっている命の水がある。それは生徒たちの祈りがその泉を、命を湧き上がらせているんです。そのような教会が祈りの家として回復しているということ。そしてそれが二つ目です。そして三つ目の神殿、それはそこに集う私たち一人一人の内側のこの神殿がしっかり主のものに変えられていくということです。それは一番二番を抜いて、突然自分自身がですね、聖書を読んでいました、自分でしっかり祈っていました、霊的恵みをいただきました、あ、回復しました、こうはならないんです。聖書では書かれているのはそうではないんです。しっかり順番がある。神殿に命の水が流れてくる。そこに預かったその命において、私たち一人一人に回復が起こってくる。今日のこのエゼキエル書の中においても、その水が流れてくるところ、この川が流れるところでは全てのものが生き返る。それゆえに教会は元気になったら来るところでもないんですね。私たちは本当に問題のただ中、病のただ中、さまざまな困難があるただ中、そのただ中で教会に集ってくる、教会で命を湧き上がらせていく、それが神殿です。それが教会です。私たちは時に日曜日一回のこと、祈祷会においても 周りのですね、私自分の予定、自分の全ての状況、これが自分たちが整えられた時にバプテスマを受けますとかですね、整えられた時に信仰生活をします、これは一向に整えられません。自分たちの力で頑張るぞ、これは長続きしません。本当の回復をいただかなければならない。霊的な回復、言うまでもなく肉体的な回復、今日も今日辞める兄弟姉妹がたくさんおります。その兄弟姉妹が今日御言葉を聞いて、今日命の水をいただいて、ここで回復されることを願います。それが礼拝であると信じます。それが主の晩餐式であると信じます。それが祈祷会であると信じます。イエス様がまさにここに生きて働いてくださっている、そのところに皆さんが信仰を持って集まった、主の皆によって集まったところに主の豊かな霊が注がれて、尊い生きた恩賜が注がれていく、そして皆さんを癒していくんです。癒されてからではないんです。ここで皆さんが回復を受けていくんです。今日の玉田姉妹ですね、玉田兄弟ご夫妻の証を、尊い証を聞きました。いろいろな痛みの中にあった、いろいろな生活においてですね、人生の中の困難の中にあった、でもそこで教会の命の中で、それこそ組み上げて組み上げて、御言葉に聞きながら祈りながら、それぞれのご夫妻において本当に気持ちを分かち合いながら、そして今日の日を迎えた。それはご夫妻が神殿につながっていたからです。教会につながって命の水を受けていたからです。傷を受けました、それぞれのところで回復したら戻ってきます。回復しません。教会においてしっかり私たちが御言葉をいただいて、そして霊的糧をいただいて、兄弟姉妹の熱い愛の中で、聖霊の豊かな働きの中で、私たちは初めて自分自身の姿を知るんです。それゆえに教会は何か聖なる者たちですね、聖人君子が集まる群れではありません。罪人たちが集まるところです。ある意味ではそれが本当にあらわにされていくところです。しかし回復はそこから始まるんです。自分自身の弱さ、罪深さ、それが明らかにされて、初めて私たちは悔い改めることができるんです。そして、あ、主よごめんなさい、十字架の前にぬかずくことができるんです。そして私たちはそれを通して、豊かな血を預かって、病もすべての全領域が癒されていく。これが命の水の流れるところ、すなわち教会です。その教会が、初代教会においてまさに命の水が流れていたですね。その姿を今日聖書のですね、使徒言行録の2章のところで久保羊に読んでいただきました。このところを開けてみましょう。新約聖書217ページ、使徒言行録ですね。ここはあのペンテコステを通して教会に聖霊の命が注がれる、生きたイエスキリストの熱い命が天より注がれて、群れが集まっていたそのところに命が注がれて、そして教会が誕生しました。その教会の姿とはどういう姿であったか。熱い聖霊のペンテコステの火を受けたら、皆さん一人一人が力を受けてですね、ちりりバラバラになっていったのか。そうではありません。今日2章の使徒言行録2章の41節からのところを読むならば、ペテロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。そして続けて読みます。この時に46節、そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していた。初代教会の命が流れているところ、聖霊の天が引き裂かれて、聖霊の豊かな恵みが注がれていくところ、まさにエゼキエル47章の事実がこの新約の中にあって、ペンテコステの日起こった、そして教会が誕生した。その教会というものは、生徒たちがいつも神殿に心を一つにして集まっていた。そしてそこで大事なことが4つここで語られています。何が中心であったか。それは42節、使徒の教え、すなわち御言葉です。 誰かなんかですね、力強い人の説教じゃない、もちろん説教ですけれども、力強い人のですね、何か願いや思いが語られているのではない、そうではない、御言葉が語られている。人たちの教えがその中心に語られ、そして相互の交わり、このコイノニアといいますが、霊において兄弟姉妹の豊かな交わりがある。愛の交わりがある。ガラテヤ書でパウロが語った、互いに重荷を担いなさい。ですね。この互いに重荷をいつも担い合っている。許し合い、愛し合っている。この交わりがあった。そして、パンを裂くこと。これ、主の晩餐式を意味しますが、私たちにおいて主の晩餐式の意味するところは、十字架です。十字架が中心であったということ。罪の許し。そこから来る私たちの本当に悔い改め、十字架がその中心に置かれていた。そして四つ目、生徒たちは祈ることに熱心であった。これが教会の姿でした。そして私たちが求めているリバイバル、それは何かですね、賑やかなこと、お祭り騒ぎのようなことではない。まさに初代教会に流れていたこの恵みが、もう一度玉川教会に、もう一度日本の諸教会にこのペンテコステの恵みが返ってくること、初代教会のあふれるイエス・キリストの命、これが教会を立て上げていくこと、これがリバイバルです。今日その使命の中、命の中に玉田さんご夫妻が加えられたことを本当に感謝いたします。いよいよ私たちは誰が中心か、イエス・キリストです。教会の頭はイエス・キリストです。そしてイエス・キリストを通して語られる御言葉、イエス・キリストを通して表される私たちに十字架の愛、そしてイエス・キリストがゲッセマネで祈ったあの姿に私たち一人一人が習う、祈祷会、教会が祈りの家、ゲッセマネとなっていくこと、これが私たちの切に願うリバイバルです。これを私たちはしっかりここに中心を置いて、この初代教会の恵みに立ち返って、私たちもこういうふうになりたい。兄弟の本当に愛ある交わり、互いに許し合い、愛し合う、その喜びに預かりたい。いつもいつも私たちの目の前に十字架が置かれている生活、教会が十字架が中心であるということ、罪の許しから病の癒しも起こってきます。罪の許しから私たちの本当に家族関係、人間関係の回復が起こってきます。私たちはいつもその十字架を仰ぎ見ながら、命を組み上げながら、この与えられた生涯、私たちは歩んでいきたいと願うわけであります。教会とは、パウロ先生がコリント書で語りますように、コリントの第一のですね、この信徒への手紙の十二章でパウロが語りました。新約聖書316ページです。使徒言行、あ、ごめんなさい、コリントの信徒への手紙、第一、十二章の十三節。316ページ、十三節をご一緒に読みましょう。316ページ、コリントの信徒への手紙、十二章、十三節をご一緒に読みます。三、はい。つまり、一つの霊によって、私たちはユダヤ人であろうと、ギリシア人であろうと、奴隷であろうと、自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。アーメン。そうです。私たちは皆一つのバプテスマ、イエス・キリストの一つの体です。その一つの体に預かって、私たちは一つの霊を飲ませてもらう。ここが私たちにおいて信仰生活にとっても大切なことです。すなわち私たち一人一人が聖霊のバプテスマを受けるということです。大きな問題は先ほど言いました。私たちは確かに救いを受けた。御霊によらなければ主イエス・キリストを救い主と信じることはできない。そうです。皆が聖霊の恵みに預かりました。そして救いに預かりました。しかし私たちの信仰生活はその一度きりではありません。私たちの信仰生活は日々聖霊のバプテスマに預かっていくということです。一回目のただ霊を受けたですね、救いに預かった。これではコリント教会はバラバラだったんです。それぞれ賜物を受けたかもしれない。でも重要なことは一つのバプテスマを受けた。一つの霊の糧を日々いただいていく。一つのバプテスマは一人一人が ですね、よくこのことにおいてはこの聖霊という時にですね、ただ最初の感化程度ではない、インフルエンスではない、体験ではない、ただ一つの体験ではない、そうではない、バプテスマです、バプティゾーです、ギリシャ語で言うとですね、すなわち浸るということです。聖霊のバプテスマのということは、いつも聖霊の恵みに、命に浸っていなければならないんです。これが私たちの信仰生活の歩みです。パウロが御霊によって歩きなさい、それはどういうことか、感化程度じゃない、いつもいつもバプテスマされて、いつもいつも聖霊に満たされて満たされて歩んでいくところに、教会は一つとなっていきます。自分を誇るのではない。使徒言行録で読むとですね、初代教会は自分の持っているもの、誰一人として自分のものだという人はいないと書いてある。貧しい人は一人もいなかった。すごいことですよ。それぐらい愛に満ち溢れていた。それは何か個人個人、すごい愛情が深い人たちが集まっていた、言うまでもなくそうではありません。皆が聖霊のバプテスマに預かって、そして本当に隣兄弟の痛みを自分の痛みと知り、自分の痛みのように祈ることができ、貧しい者は本当に自分のものを捧げてもその人が豊かになるようにと、そういう愛の交わりがなされていた。それは聖霊のバプテスマ、聖霊の恵みに一人一人が満たされ預かっていたからです。私たちのこの教会も、私たち一人一人がこの教会に預かって、そしてキリストの体を立て上げる一部一部とされたものです。その一部一部とされた時、パウロは一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためですと語りました。一人一人が霊のバプテスマ、霊の糧、豊かな祝福を受けるのは、一人一人が何かですね、自分の力を振るうためではありません。教会で一人がですね、信仰10万になって、聖霊10万になってですね、自分の意見を通していこうとする、力を持って教会を何か導こうとする、そうではありません。本当に聖霊を受けた者、誠に聖霊に満たされている者は一番低くなって使えていくものになっていく。教会の中において、私たち一人一人が聖霊の恵みを受けたなら、命を受けたなら、私たち皆が誰よりも低くなってイエス様のお姿に習い、教会に仕えていく、兄弟姉妹に仕えていく、それがこの初代教会の恵みでありました。私たちもこの時にですね、この天入会式を通してもう一度教会というもの、そして私たちは教会で何をするために集まっているのか、そのことをしっかり私たちが信仰によって、御言葉によって、御霊によって、しっかりこの中心がぶれることがないように共に歩んでいきたいと思います。私たちの御言葉が語られるところです。主の御言葉がここで語られるところが教会です。誰かの思想真理じゃなりません。思いじゃありません。誰かの願いを立て上げていくのではありません。イエス・キリストの御思いを立て上げていくのが教会です。イエス・キリストの御思いをこの地で実現していくのが教会です。牧師の思いでもありません。皆さんの思いでもありません。イエス・キリストの御思いがこの教会を立て上げていく。そしてそこにおいて御言葉がいつも語られている。いつも愛の交わりがある。いつも聖霊の豊かな交わりがある。いつも十字架中心、いつも悔い改め、本当に恵みの中で悔い改めを通して、方向転換を通して、私たちが日々主に立ち返っていく。そしてそのところで私たちが日々絶えず祈りを捧げている、熱心に心を合わせて、この教会に、この世にあってイエス・キリストの御思いが実現しますように、私たちを通して、私の思いではなく、私の願いではなく、イエス様の御思いがこの私たちの人生を通して実現されていきますように、そのように私たちが本当に心から祈り、主に捧げていく歩みを共にしていきたいと思います。今日の本当にご夫妻の証の中において、主に捧げていきます、それが今日の証ですというですね、その証をいただきました。私たちもこの証の通り、また私たち自身が本当に日々の生活の中で御言葉に満たされてですね、聖霊に満たされて、主の神殿を立て上げるものになっていきたいと願います。そして最後にですね、この恵みが流れていくところはどこかですね、エゼキエル書で書かれておりました、このきれいな水が荒場に下っていく、最も暗いところ、汚れたところに下っていく、視界を意味しています。 すなわちこの神殿にその生きた命の水が湧き上がってくるとき、これがインドネシアに流れていきます。これが全世界に流れていきます。宣教師を使わすことを通して、この教会の命が、教会に流れている命が世界を潤していきます。この地を潤していきます。皆さんのご家庭を潤していきます。それゆえに私たちはしっかりこのイエス・キリストのこの幹なる、ブドウの木なるこの教会にしっかりつながって、日々湧き上がるその命の中で、私たちが本当に霊肉ともに回復が与えられて、主を栄光の本当にお返ししていくもの、賛美を捧げていくもの、そして主の証人としてこのイエス・キリストの福音を述べ伝えていくものになりたいと願います。いよいよ聖霊の火が私たちに注がれて、信仰、希望、愛ですね、この本当に私たちに重要なこの一つ一つの火が燃やされて、私たちが最後まで御国に至るまで主に仕えていくことができますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、皆を褒めたたえます。主よ、このところにただただ一方的なあなたの憐れみで、恵みで、私たち一人一人が皆を名を呼ばれて、あなたの皆のもとに集まることができました。心から感謝いたします。主よ、どうぞ初代教会に下っていたその恵みが、いよいよ玉川教会に与えられますように、日本の諸教会に与えられますように、エゼキエル書のごとく、どうかこの神殿から命の水が湧き上がり、いよいよ最も暗いところ、世界中の本当に至るところにこの水が流されていきますように、すべての者たちを生き返らせ、すべての者たちに回復を与える、誠の命を与えるイエス様、どうかどうか私たちの教会に満ち溢れてください。私たち一人一人を満たしてください。イエス様、どうぞ新しい一週間の歩み、主と共に歩むことができますように、インマニュエルの主と共に、主の本当に身思いの中であなたにお従いし歩んでいく私たちとなれますように、どうか私たちこの信仰共同体をお導きください。今日加えられた本当に玉田裕樹兄弟、牧子姉妹を感謝いたします。どうぞどうぞ共に私たちがこれからの歩みにおいて助け合い、日々励まし合い、あなたの来たるのを心から待ち望む者たちでとなりますように、私たちを導いてください。この命に預からせていただいた今朝の礼拝を心から感謝し、全ての人たちに祝福があることを切に願いながら、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。